お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアで楽しむ日本の生け花。今年は池坊シドニー支部の創立30周年を祝う記念の展覧会がシドニーで行われます。今日は室町時代から560年続くとされる京都の池坊の次期家元、池坊専子さんとシドニー支部の支部長柴田彩さんにお話を聞きます。8月22日と23日にニューサウスウェールズ州立美術館で行われるこの展覧会には、メルボルン支部、ブリスベン支部、そしてニュージーランドの支部からも参加があります。さらに日本からも100人に迫る池坊のメンバーがシドニーを訪れ、いけばなの作品およそ100点が展示されます。次期家元の池坊専子さん、海外でのいけばなの魅力を聞きます。
その現地ならではの花材との出会いですね。オーストラリアだけしかない、また気候が違う中で成長している花や木や草、そういったもので新しい表現ができるというのが大きな魅力の一つです。で、もう一つの魅力というのは、海外の方の、ね、反応ですね。そのお国柄によってそれぞれの文化にのっとって表現してくださいますので、それもすごくリアルに感じられるというのが海外でいけばなを伝える楽しみの一つでもあります。で、もう一つはやはり日本の伝統的な美意識や価値観といったものを海外にお伝えする、そのことによってお互いがそれぞれの文化に少し歩み寄って、文化を通して交流ができる、心を通い合わせることができるというのも魅力です。
日本の伝統的な美意識を海外で伝える、限られた時間の中でこれだけは伝えたいという部分は何でしょうか。
どこの国に行っても、どんな時であっても池坊が伝えている理念というのがあります。で、それは千の億伝という、池坊にとってはもうとても大切にしている哲学なんですけれども、その中に枯れた花にも花があるという考え方があります。私たちどうしても花っていうと、こう綺麗に咲き誇っている時だけを美しいというふうに思ってしまって、それを飾るわけなんですけれども、いけばなでは命っていうのはありとあらゆる段階があって、そしてありとあらゆる状態が美しい、輝いている、その時でなければ出せない魅力があるというふうに捉えています。で、それを端的に表したのが、枯れた花にも花があるという言葉なんですね、考え方なんですね。実際お伝えすると、いろんな方々から自分の人生に対するエールのように感じたとか、どんな状況になっても輝いて生きたいと思ったとか、感想をいただきます。世界でいろいろ火花を受けていて、苦労は何ですかって言われるんですけれども、もちろんその花材がなかなか思ったように集まらないとか、あるいはなんか日本だといけばなっていうと葉っぱとか枝物を使うんですけれども、そういったものはあまり売られてない地域があったりとか、そういうことはもちろんあるんですけれども、その難しいっていうことよりも、むしろやっぱ生きるほど、花を通していろんな方と交流すればするほど、ああ人間は同じなんだなっていうのを思うんですね。美しいものを見たら元気になるし、心が明るくなるし、ああ人間っていうのは同じだから、だからいつかは必ず分かり合えるじゃないかなっていう希望を見出します。
池坊専子さんは今月来号し、シドニー支部30周年の展覧会で初日にいけばなのデモンストレーションを行います。
私自身がですね、大学を卒業して、一番最初にいけばな関係の仕事で行ったのがオーストラリアなんですね。で、それまでも旅行では行ってたんですけれども、本当に仕事で、父と一緒に、そしてその時は多分うちの単独ではなくて、他の流派の方々ともご一緒をして、ですから本当にそういった意味では一番鮮明にその時のドキドキとかワクワクとか、あるいは未熟だったのに不慣れな思いとか緊張とか、そういういろんな感情を、気持ちを思ったということをよく覚えております。でもそれとともに暮らしてらっしゃる人々のおおらかさとか、なんかホスピタリティとか、そういうことも本当によく覚えてまして、 裁縫できることは本当に嬉しく思っています。
もし覚えていらっしゃったら、印象に残っているそのオーストラリアの植物ですか？お花だったりとかってありますか？
やはりカンガルーポーとか、プロティアとか、ああいうのはなかなか日本では、日本の気候風土の中では見ない、自生してないものですので、印象に残ってますし、今回のデモンストレーションでも、そういったオーストラリアの花材に特化した部分っていうか、そのオーストラリアの花材を使ってどうやって日本の生け花を伝えていくか表現するかというコーナーもぜひ設けたい、皆さんに見ていただきたいというふうに思っています。
これからの海外との向き合い方を聞きました。
今までは本当にその、本部が主導して、日本の伝統文化である生け花を伝えていって、そしてまた文化振興、文化交流をそこでするという段階だったと思います。で、もちろんそれは非常に、意味のあることだったと思うし、多くの方々にそのことにご尽力いただいて、今があるというふうに思っています。ただ、これからは、日本の伝統文化だから日本人が担うという時代ではなくて、本当にその理念とか美に共鳴した方々が、世界の方々が、ご自分のやっぱり、主体性を持って、伝統文化の一員であり、伝統文化を担い、作ってくださる、そういうまさに人の宝であるというふうに捉えています。もう本当試行錯誤の部分もたくさんあるんですけれども、でも、そういったふうに、それぞれの国のやっぱり地域性とか国民性などにも寄り添いながら、それぞれの国で、生け花を愛してくださる、そして生け花を時代に伝えようと努力してくださる、そういうふうな、環境整備っていうんでしょうか、そういうことをしております。それからこれはずっと昔からやってることなんですけれども、日本の花材や日本の方法にこだわるんではなくって、必ずその現地にある、現地の方々が一般的に買ったりとか目にする材料を使って、花や草を使って、生け花を伝える、生け花を教えるということをしています。で、これはやっぱり無理がないんですね。
およそ100点の生け花が集まるニューサウスウェールズ州立美術館での展覧会、訪れる方への楽しみ方を聞きました。
生け花というのは本当に、どちらかというと、空間を見せるっていう感じなんですね。花と空間をいかにして調和させていくのか、空間の中に花を生かしていくのかという、日本ならではの、引き算の美学というんでしょうか、ミニマムな美しさ、そして花だけで、いわゆるフラワーだけではなくて、葉っぱとか木をどういうふうにして、その花と合わせて、一つの世界を作り出しているのかというところを、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。同じ材料を使っても、どういうふうに、またそういう表現が違うのかなとか、本当にその日本から来たメンバーと、そしてオーストラリアンで頑張ってるメンバーの、それぞれ、学んできたことは違いますけれども、織りなす作品のハーモニーっていうんでしょうか、そういうのも楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っています。
池坊専好さんでした。続いて、池坊シドニー支部の支部長を務める柴田彩さんです。シドニー支部は現在、登録メンバーが25人ほどいます。
先代はヘレン・コルマンさんという方が最初に創立されて、そこからちょうど30年目になります。で、私は2代目支部長ということで、15年ほど前から今の、支部長のお仕事、この、支部のことはさせていただいてます。そうですね。大体毎月一度、第3の土曜日に大体なってますけども、そこでみんな、シドニーのですね、ちょうど真ん中になります、チャツートのあたりで、みんなで集まって、そこでお稽古、というか、これはミーティングを兼ねてね、持ってみんなでお花を生けて、はい、そういう、ことをずっと続けております。はい。
柴田さんがその華道を始められたのはどういうきっかけで始められたんですか？
私のですね、母方の、祖母なんですけど、やはり、生け花の先生をしておりました。で、私の記憶の中であまりもう、小さい時にはないんですけども、母のお友達に、生け花の先生いらしたので、私はお花を見る機会がありました。そこで、小学校の時、10歳ですね、の頃に、福岡の方の、日本はね、こちらの先生にお花を習うことになって、そこからですね、
日本で生け花をする一方、サーフィンにもハマっていた柴田さん。シドニーに住む父方の叔母を訪ねました。
まあ、二十歳の時に始めてきました。で、ここで、すごく、なんて言うんでしょう、この日本の文化、私、いけばなをしてたことが、自分の大きなアイデンティティだなっていうことをすごく感じたので、そこで、日本に帰国しましてから、本格的にいけばなを学ぼうということで、京都の方に参りまして、で、その後、縁あって、またこちらの方に、移住することになって、もう40年ほどになります。1990年あたりからですね、こちらで。はい。
30周年となるシドニー支部、なぜ長く続けてこられたのでしょうか。
本当に小さな支部ですし、細々とですけども、お花が好きな人たちが、やっぱりこの気持ちがね、通じてるところで、私たちが寄り合ってね、ずっとここまで来てるのかなっていうのは思います。私はやはり日本のいけばなを最初にこちらでと思った時に、あれがない、これがないというふうに思ったんですけども、実はよく見ていると、使えるものはたくさんありますし、オーストラリアの花材の宝庫なんですよ。これだけ大きな国土面積ありますから、暖かいところから寒いところまでね、いろんな植物が、シドニーの、マーケット、花市場の方には集まってくるんですね。ですから、だんだんにこれを見ていくうちに、まあ、素晴らしいな、こんなたくさんいろんなものがあるということでね。で、そこに、まあ、同じように、出会う人たちも、また、とっても面白い個性的な人たち多いですからね。
柴田さんが
はい。
特にこう心惹かれたり、もしくはお気に入りでよく使うお花っていうのはありますか？オーストラリアの。
そうですね。私は今ちょっとシドニーから離れた田舎の方に暮らしておりまして、サウスコーストの方にいるんですけども、こちらがですね、本当に自然、またまた自然の宝庫で、近くにバンクシアの、バンクシアの、こう林、ブッシュがあるんですよ。で、ここは本当に、手つかずのネイティブのバンクシアのね、林がありまして、ここを歩いてると、何か本当にこの土地のエネルギーっていうんですか、こういうものを感じながらね、私はだからバンクシアが大好きです。なんかゴツゴツしていて、あまり可愛い花ではないんですけども、ですけどなんか力強さとか、この国のやっぱりなんですかね、そういうエネルギーを感じる植物かなというふうに思います。やはりお花を触ることで、そこでちょっと癒される、ここがやっぱり私はすごく今まで見てきてですね、本当に関係ない、何も接点なかった方々が、その座ってお花を見つめている時間でつながっていくっていうところが、だからお花は言語の壁はないなっていうことをすごく感じますね、そこは。
柴田彩さんでした。柴田さんは、いけばなを通じてできた人とのつながり、世界に広がる花友のネットワークで、自分の世界も広がっていると教えてくれました。8月22日と23日に、ニューサウスウェールズ州立美術館で行われる、華道池坊シドニー支部の30周年を祝う展覧会について、京都の池坊の次期家元、池坊専好さんと、シドニー支部の支部長柴田彩さんにお話を聞きました。今年は日豪友好協力基本条約の署名から50年ということもあり、22日のオープニングにはニューサウスウェールズ州のマーガレット・ビーズリー総督、そして鈴木和弘在オーストラリア日本大使が出席する予定です。展覧会についての詳しい情報はシドニー支部のソーシャルメディアなどをご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。